平成27年度決算意見発表。平成27年度決算会計別の歳入と歳出。一般会計、歳入1747億2570万1401円、歳出1674億6733万4835円。特別会計、内訳、国民健康保険事業会計、歳入636億393万4197円、歳出627億9513万8268円。介護保険事業会計、歳入382億9669万2581円、歳出373億4413万9177円。後期高齢者医療事業会計、歳入128億9928万6125円、歳出123億8542万6149円。中小企業勤労者福祉事業会計、歳入1億3263万2658円、歳出5752万3765円。一般会計と特別会計の合計、歳入2896億5824万6962円、歳出2800億4956万2194円となりました。平成27年度一般会計歳入歳出決算と4特別会計歳入歳出決算を審査するため、全議員で構成する決算特別委員会、委員長大月丈一委員、副委員長大熊正美委員を設置しました。9月30日から10月13日までの14日間にわたり、平成27年度予算が適正かつ効果的に執行されたかどうかの審査が行われました。最終日には各会派から決算の賛否について意見発表がありました。その要旨をお知らせします。なお、次の会派からも意見の発表がありました。杉並ワクワク会議、共に生きる杉並、美しい杉並、無所属、無所属木村。
超高齢社会、人口減少社会を見据えて不断の行財政改革を。発表者は杉並区議会自由民主党、花氏敏郎委員。私たち会派は平成27年度の決算審査にあたり、1、将来の超高齢社会、人口減少社会を見据えて慎重な財政運営を行ったか、2、基本構想実現に向けて予算化・計画化された事業を着実に執行できているか、合わせて喫緊の区民ニーズに柔軟に対応できているか、3、より効果的・効率的な行政執行に向けて不断の行財政改革に取り組んでいるかの3点に重点を置き、決算の審査に当たった。その結果、平成27年度、杉並区各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。一般会計は、歳入歳出がそれぞれ過去最高額となったが、財政状況を財政指標から見るに、一定程度弾力性が保たれ、健全な状況にあると判断した。次に、基本構想実現に向けて、実行計画事業を着実に推進した点を評価する。さらに、行財政改革基本方針のもと、区立施設再編整備計画事業の 着実な推進を図るとともに、専門提携業務の委託化に向けた取り組みや、区立保育園の民営化の推進等、着実に行財政改革を進めたことを評価する。今後は、ふるさと納税やガバメントクラウドファンディング等の新たな歳入増に向けた取り組みの検討や、アニメを通じた近隣自治体4区連携等をさらに推し進めて、観光客誘致につなぐことを期待する。次に、今後の区政運営にあたっての要望を述べる。まず、防災については、細やかで現実的な首都直下地震対策と、実効性のある河川氾濫対策の速やかな充実を求める。商店街振興については、防犯カメラの設置促進と維持管理にかかる経費の助成拡充、施策とリンクした共通商品券の活用の促進等を要望する。保健福祉分野では、待機児童解消の必要性は理解するが、施策を進める上での丁寧さや、地域住民への合意形成過程、代替施策の提案においての配慮不足は否めなかったものと考える。今後は、所管を横断した連携と丁寧な説明、周知に努めるよう要望する。また、一気に保育施設整備を行う観点から、保育士不足や保育の質の維持についても特段の配慮を求める。医療分野では、誤嚥性肺炎の検査に有効な嚥下造影検査 VF を身近な地域で受けられるよう、整備と医科・歯科等連携の取り組みが進むことを要望する。2020年東京大会に向けた施策推進については、官民を挙げて強力に進め、また関連する区民懇談会を地域経済活性化と観光施策に連携・活用できる広域的な展開を強く求める。
共生社会に向けて前向きな取り組みと成果を大きく評価。発表者は区民フォーラム未来山本明美委員。平成27年度の決算審査で、我が会派は5つの重点課題に向け、1、前向きに取り組み成果を残せたか、2、区民にご納得いただける行政運営がされたかという視点で審査を行い、すべてを認定。第1に、防災行政無線のデジタル化や防災アプリ配信を開始し、災害情報提供の仕組みづくりで安心安全のまちづくりに寄与。第2に、共愛道路整備に踏み込み条例化検討着手、障害者や高齢者等誰もが安心して暮らせる住まい確保等、暮らしやすく快適なまちづくりに貢献。第3に、省エネ性能向上や再生可能エネルギー普及、小中学生環境サミットで人材育成、公園整備等で緑豊かな環境に優しい街の実現に尽力。第4に、生活困窮者の支援を開始。在宅医療分野では、地域の医療・介護・生活支援を横につなぎ、病気予防に努め、健康長寿と支え合いの街を具現化。第5に、妊娠期から切れ目のない支援や、新たに最先端科学を身近な地域で提供する科学教育事業の開始。自治体間連携の充実で心豊かな街に向け邁進。次に、今後の区政運営に対する我が会派の要望を述べる。来年度は杉並区実行計画他の改定後スタートの年。政策経営において区職員自ら学び、より一層の政策提言能力を上げるよう要望。区立施設再編整備計画策定は最終目的ではなく、将来の負担の見える化が必要。 公共施設をマネジメントしていく視点を持つ取り組みを要望。伝わる広報の変革中だが、区と区民との情報共有化が進み、区民にとって身近でより良い施策につながる取り組みを求める。良好な住宅都市の形成のため、災害に強く省エネ性能に長けた住宅建設やリフォーム工事の担い手育成等、新たな産業育成の模索を要望。アートやプレーパーク等、共同事業終了後も継続できるよう推進を望む。引き続き認可保育園整備に取り組み、また高齢者介護利用実態を分析の上、何が区民にとって必要なのか、課題は何かを捉え、きめ細かな対応を求める。4年後に迫ったオリンピック・パラリンピックで、遠くとゆかりのある世界各国の人々との交流事業に着手し、子どもたちの心に残る大会としてほしい。最後に、区長においては引き続き区民や区議会の声を区政へ反映させるようご努力願いたい。我が会派は今後も共生社会を目指し、生活者の立場に立ち、未来への責任を果たすために区民の声を集約して熟議の上、未来志向の政策提言を行う。
保育園、特養ホーム、在宅介護の拡充で区民の負担を解消。発表者は、いのち平和クラブ、奥田雅子委員。区民の命と暮らし、平和を守る区長の姿勢に賛同する。まず評価する点として、第一に、福祉施策を向上させつつ、健全な財政運営を進めた点。引き続き、健全な財政運営に取り組むよう求める。第2に、障害者の地域生活支援体制の拡充やグループホームの整備を図る等、区長が一貫して福祉の向上を自治体の役割としている姿勢。第3に、都の補助事業に区費の上乗せを始める等、貧困の連鎖を断つ施策を講じたこと。第4に、保育園待機児童の解消を図るため、認可保育所を確認、700人を超える定員を確保したこと。また、予想を超えた待機児童の発生に認可園を柱に、来年4月までに2000人を超す定員の確保に踏み切ったことは画期的である。ただし、公園の一部利用の条件は、公園代替地の確保であり、区の一層の努力を求める。第5に、地域包括ケアシステムの構築を目指し、すべての地域包括支援センターに地域包括ケア推進員を配置し、在宅療養支援体制の強化を図ったこと。また、南伊豆町の特養ホーム建設では、従来の制度のフレームを変更し、自治体間の新たな連携の在り方を内外に提示したこと。次に、審議を通じ課題としたことを確認する。施設再編整備計画について、区立施設の老朽化による建て替えには時代の変化とともに施策の優先順位が変わるため、一定の再編の必要性に区民の十分な理解が必須。特に児童館事業の再編では、築き上げてきた実績と経験を有する職員の力を生かし、直営を維持するよう求める。施設一体型小中一貫校については成功事例がなく、泉学園の検証もこれからであり、施設一体型を新たに進めることは反対である。富士見ヶ丘小学校の保護者が、放射第5号線開通による環境悪化から生徒を守るために要望してきた移転用地を富士見ヶ丘中の隣に購入でき、一体的な改築計画が打ち出された。校庭の狭さは高井戸公園の活用で解決し、施設一体型ではない富士見ヶ丘小、富士見ヶ丘中の 省庁連携を進めるよう求める。 B 型肝炎ワクチンが定期接種になったが、区内の0歳から20歳までに発症はなく、事業の必要性は極めて低い。接種には特別なアレルギー対応が必要なこと、重篤な副反応が起こりうること、接種は任意であることの情報提供を求める。以上の評価と要望を述べ、決算について全て認定する。